江東区声の広報令和3年5月1日号発行責任者江東区政策経営部広報広聴課電話3647-2299ホームページ www.city.koto.lg.jp こんにちは。声の広報5月1日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、自分や大切な家族のために健康審査各種検診6月21日月曜から自己負担金は通常費用の約1/10。2、新型コロナウイルスワクチン接種高齢者の集団接種が始まります。接種開始日から3週間で最大26,400人接種可能。3、子育て世帯を応援各手当医療費助成など。4、一人親世帯へ子育て世帯生活支援特別給付金を支給、児童扶養手当の受給者等が対象。5、国民年金の届け出を忘れずに、会社を退職、配偶者の扶養から外れた時など。6、区政最前線。7、第1回 J アラート全国一斉情報伝達試験。5月19日水曜、災害時に備え、複数の手段での情報取得方法を確認。8、食品中の放射性物質の検査結果。9、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。10、特別区民税、都民税、普通徴収、軽自動車税、種別割、国民健康保険料、介護保険料のお支払いが便利に。5月6日木曜からペイペイでの支払いが可能に。11、男女共同参画高等プラン2021。第7次江東区男女共同参画行動計画策定。パブリックコメントの結果公表。12、子育て応援児童福祉週間5月5日水曜祝日から11日火曜、温かい言葉がつなぐ心の輪。13、在宅子育て家庭を支援、マイ保育園に登録して気軽に相談。14、自転車安全利用東京キャンペーン5月1日土曜から31日月曜、ルールマナーを守って安全に。15、高化学スモッグにご注意を、発令・解除情報をメールで配信。16、65歳以上の方へ、高等マスターズフィットネス、利用者募集中、スポーツクラブを利用して介護予防。17、介護予防リーダー養成講座、高等生き生き体操を使った地域の介護予防活動推進役、受講者募集。18、グランチャシノノメ夏の講座参加者募集、60歳から始める充実の講座。19、しぐれ期芭蕉期全国俳句大会作品募集、芭蕉をしのぶ句または年の句を募集。20、夏季の省エネ節電対策へご協力ください。5月1日土曜から10月31日日曜。21、お知らせ。22、講座催し物。23、保険。24、休館休止。25、観光書。26、その他。27、もうすぐ雨の季節。情報収集があなたの命を守ります。5月は水防月間。28、中川船番所資料館。収蔵資料展、道順会清砂通りアパート写真展、5月12日水曜から7月18日日曜。29、頑張る小中学生コーナー。30、 高等カレンダー31世帯と人口。以上目次です。掲載している情報は4月21日時点のものです。また今後高等区法の配布に遅れが生じる可能性があります。
あらかじめご了承ください。
高等区法でご案内しているイベント等は新型コロナウイルス感染症の影響により中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際はマスクの着用、検温等にご協力ください。また体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか主催者へ直接お問い合わせください。
お願い。
皆様の命と暮らしを守るため引き続き感染防止策を徹底しましょう。本文に入ります。1. 自分や大切な家族のために健康審査各種検診。6月21日月曜から。自己負担金は通常費用の約10分の1。健康審査各種がん検診、眼科検診、大人の歯科検診、お口の元気度チェック。区では各種疾病の早期発見やご自身の健康状態を把握するため、健康審査、各種検診を実施しています。対象者には、6月中旬に緑色、大人の歯科検診、お口の元気度チェックはうぐいす色の封筒を郵送します。同封の受診券シールをお持ちになり、実施期間内に指定の医療機関で受診してください。
あなたが受けられる検診、健康の検、検診、検査の検。検診の種類、対象。
年齢は令和4年3月31日現在。自己負担金、実施期間、
検診項目、検査方法の順に読みます。
健康審査、40歳以上で江東区国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受給している方、無料。6月21日月曜から令和4年2月20日日曜。問診、血圧、胸部 X 線、血液検査、尿検査、心電図ほか。がん検診、検査、胃がん、内視鏡。50歳、52歳、54歳、56歳、58歳の方。1500円。6月21日月曜から12月末。経口または経鼻による内視鏡検査。胃がん、バリウム、40歳以上の方。500円。7月1日木曜から令和4年3月31日木曜。イブ X 線検査。肺がん、40歳以上の方、800円。7月1日木曜から令和4年3月31日木曜、胸部 X 線検査。大腸がん、40歳以上の方、500円。6月21日月曜から令和4年2月20日日曜、
便潜血検査。
子宮頸がん、20歳以上で偶数年齢の女性、600円。6月21日月曜から令和4年2月20日日曜。頸部細胞診ほか。
ただし、国のがん検診支援事業により、令和3年4月1日現在、
20歳の方にはクーポン券が送付され、無料で受診できます。
乳がん、40歳以上で偶数年齢の女性、1000円。
6月21日月曜から令和4年2月20日日曜。
視触診マンモグラフィ。
ただし、国のがん検診支援事業により、
令和3年4月1日現在、
40歳の方にはクーポン券が送付され、無料で受診できます。
前立腺がん、55歳、60歳、65歳の男性、500円。
6月21日月曜から
令和4年2月20日日曜、血液検査、PSA 検査、胃がんリスク層別化検査、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、74歳の方、500円、6月21日月曜から令和4年2月20日日曜、血液検査、ピロリ菌抗体検査、ペプシノゲン検査、眼科検診、50歳、55歳、60歳の方、500円、6月21日月曜から令和4年2月20日日曜、視力、眼圧、眼底検査ほか、大人の歯科検診、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方、無料、6月21日月曜から令和4年2月20日日曜、口腔内診査、お口の元気度チェック、76歳、81歳、86歳で後期高齢者医療制度に加入している方、無料、6月21日月曜から令和4年2月20日日曜、口腔内診査、口腔機能評価。受診にあたってのお願い。感染症拡大防止のため、受診時にはマスクの着用をお願いします。また、受診前に自宅等で体温測定を行い、発熱や咳等の症状がある場合は、受診をお控えください。感染症の拡大状況により、実施方法等を変更する場合は、区ホームページ等でお知らせします。健康診査と、がん検診・眼科検診の2つの二次元コードがあります。問い合わせ先、保健所健康推進課健康づくり係、電話3647-9487、ファクス3615-7171。胃がん、バリウム、肺がん検診、事前申し込み制、検診機関、区外2カ所、または検診者、区内6カ所で実施します。検診者での実施日程、7月8月、等の詳細は、区法5月21日号でお知らせします。検診結果により、特定保険指導をご案内。江東区国民健康保険加入の方で、健康診査の結果、生活習慣改善の必要性が高いと判断された方に、特定保険指導のお知らせを送付します。管理栄養士等専門スタッフが、生活習慣改善に向けたアドバイスなどを行いますので、生活習慣病予防のため、ぜひご利用ください。問い合わせ先、医療保険課医療保険係、電話3647-8516、ファクス3647-8443。 2. 新型コロナウイルスワクチン接種。高齢者の集団接種が始まります。接種開始日から3週間で最大2万6400人接種可能。5月6日木曜8時30分から予約開始。5月16日日曜から接種開始。65歳以上の高齢者、昭和32年4月1日以前に生まれた方への接種が始まります。当初は集団接種のみ実施し、会場は区内スポーツ施設大体育室6カ所です。接種開始日から3週間で、最大2万6400人が1回接種できます。集団接種会場、深川北スポーツセンター、平野 3-2-20、 深川スポーツセンター、越中島 1-2-18、 有明スポーツセンター、有明 2-3-5、 スポーツ会館、北砂 1-2-9、 亀戸スポーツセンター、亀戸 8-22-1、 東砂スポーツセンター、東砂 4-24-1、 予約方法、コールセンターに電話または予約専用ホームページで予約ができます。詳細は4月22日に発送した接種券に同封の案内や区ホームページをご覧ください。区ホームページの二次元コードがあります。予約方法、予診票の書き方などを動画で詳しく解説しています。二次元コードがあります。予約する際の注意事項。1回目と2回目、1回目接種から3週間後以降の2回分の予約をお取りください。5月6日木曜から16日日曜の期間に予約を行う場合、次の期間が予約可能です。1回目接種、5月16日日曜から6月5日土曜。2回目接種、6月6日日曜から7月3日土曜。なお、5月17日月曜以降に予約を行う場合は、1日ずつ予約可能日がずれていきます。月曜は集団接種は行いません。予約日、5月17日月曜、1回目の予約可能日、5月18日火曜から6月6日日曜、2回目の予約可能日、6月8日火曜から7月4日日曜。予約可能日の初日が月曜の場合は、翌日の火曜から予約可。予約日、5月18日火曜、1回目の予約可能日、5月18日火曜から6月6日日曜、2回目の予約可能日、6月8日火曜から7月4日日曜。予約可能日の最終日が月曜の場合は、前日の日曜まで予約可。予約日、5月19日水曜、1回目の予約可能日、5月19日水曜から6月8日火曜、2回目の予約可能日、6月9日水曜から7月6日火曜。以降、同様に日にちがずれていきます。江東区でのワクチン接種についての相談はこちら。江東区新型コロナワクチン接種コールセンター。電話 0570-011-008。ファクス 3647-8647。8時30分から17時30分。月曜から金曜。祝日を除く。ただし、5月1日土曜から5日水曜祝日は開設。3. 子育て世帯を応援。各手当、医療費助成など。区では、児童手当をはじめとする各手当のほか、子ども医療費助成等を実施しています。児童手当と子ども医療費助成の申請は、区役所、豊洲特別出張所の窓口のほか、郵送、申請書は区ホームページからダウンロードか、や、電子申請でも受付ができます。政府運営のマイナポータル内のぴったりサービス、ホームページ、https://app.oss.myna.go.jp/、大文字 A、小文字 ppli.catin/search/。その他の手当は区役所の窓口で申請してください。豊洲特別出張所では受け付けてきません。各手当及び一人親家庭等医療費助成には所得制限があります。各手当は申請日の翌月分からの支給となります。詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、電話 3647-4754、ファクス 3647-9196。 児童手当、対象、日本に居住している15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している親または養育者。手当額 月額3歳未満15,000円、3歳から小学校修了前第1子第2子10,000円、3歳から小学校修了前第3子以降15,000円、中学生10,000円。所得制限限度額以上、児童1人当たり一律5,000円。なお、公務員の方、独立行政法人等に勤務の方を除くは、勤務先に確認の上申請してください。表1、児童手当所得制限限度額表、扶養親族等の数、本人限度額の順に読みます。零人、622万円、一人、660万円、二人、698万円、三人、736万円、四人、774万円。五月分までは平成31年、令和元年中、六月分からは令和2年中の所得で判定。扶養親族が5人以上の場合は、一人につき38万円を加算。生計中心者の所得で判定。夫婦の所得の合算ではありません。表1、終わり。子ども医療費助成。対象、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方。助成範囲、各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分。特別児童扶養手当。対象、障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、新生手帳1級から3級程度の児童、愛の手帳1度から3度程度の児童、長期間安静を要する病状、または精神の障害により、日常生活に著しい制限を受ける児童。手当額、月額、10度、新生手帳1級2級、愛の手帳1度2度程度。の児童、1人につき52,500円。中度、新生手帳3級、愛の手帳3度程度の児童。一人につき34,970円。児童育成手当。母子、父子家庭、または同様の家庭、障害を有する児童を養育している方が対象です。育成手当。対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が表2のいずれかに該当する場合、手当額、月額、一人につき13,500円。表2、父母が離婚した児童、母が未婚で出生した児童、父または母が死亡・生死不明の児童、父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童、父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童、父または母に重度の障害がある児童、障害の内容によっては該当しない場合あり。表2、終わり。障害手当。対象、障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、新生手帳1級2級程度の児童、愛の手帳1度から3度程度の児童、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の児童、手当額、月額、一人につき15,500円。一人親家庭等、医療費助成。対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父母または養育者で、児童が表2のいずれかに該当する場合、
助成範囲、各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分、世帯の課税状況に応じその一部または全部。児童扶養手当、対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父母または養育者で、児童が表2のいずれかに該当する場合、手当額、月額、1人目1万180円から4万3160円、2人目5100円から1万190円を加算、3人目以降、1人につき3060円から6110円を加算。4. 一人親世帯へ、子育て世帯生活支援特別給付金を支給。児童扶養手当の受給者等が対象。児童扶養手当の受給者等が対象。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の一人親世帯の生活を支援する緊急支援策として、児童扶養手当を受給している方などに対し、給付金を支給します。受給資格については、前記事、子育て世帯を応援の児童扶養手当をご参照ください。子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分、支給対象者、次の丸1から丸3のいずれかに該当する方。丸1、令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方。申請は不要です。丸2、公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。丸3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。家計急変者。必要書類、丸2または丸3に該当する方のみ。申請書、収入額申立書と収入の証明書。本人、配偶者、扶養義務者。その他、一人親であることの確認書類等が必要になる場合があります。給付額、対象児童一人当たり一律5万円。家計急変者認定基準、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したこと、かつ、令和2年2月以降の任意の1ヶ月の収入を12ヶ月換算した額が、児童扶養手当の水準未満、次の表の通りであること。表、児童扶養手当支給制限限度額、収入基準額表、扶養親族等の数、本人基準額、配偶者・扶養義務者基準額の順に読みます。零人、311万4000円、372万5000円、1人365万円、420万円、2人412万5000円、467万5000円、3人460万円、515万円、4人507万5000円、562万5000円、5人555万円、610万円。表終わり。申請方法。子ども家庭支援課、区役所3階14番、窓口にある申請書、郵送または区ホームページからも入手可。その他、必要書類とともに、郵便番号 135-8383、区役所子ども家庭支援課給付係へ、郵送または窓口で。申請受付期間、5月6日木曜から令和4年2月28日月曜。
支給時期、丸一に該当する方は、4月30日に支給済み、丸二または丸三に該当する方は、5月15日までに申請された場合、6月10日頃に支給、以降、各月15日までの申請で、翌月10日頃に支給。支給方法、丸一に該当する方は、令和3年4月分の児童扶養手当を受給している口座に振り込み、丸二または丸三に該当する方は、申請書記載の受取口座に振り込み、問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、子育て世帯生活支援特別給付金担当、電話3647-9626、ファクス3647-9196。5、国民年金の届出を忘れずに、会社を退職、配偶者の扶養から外れた時など、国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、豊洲特別出張所、各出張所、または高等年金事務所に加入の届出が必要です。高等年金事務所、区民課年金係への郵送か。1、会社を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき、2、厚生年金等の加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき、3、外国から転入したとき、4、外国へ転出したとき、任意加入、区民課年金係、または高等年金事務所のみ受付。5、年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。なお、1、2の届出は、退職日、または扶養削除日を確認できる書類が必要です。5以外の届出は、年金手帳等の基礎年金番号が記載された書類が必要です。この他の必要添付書類や郵送でのお手続き等については、ホームページでご確認いただくかお問い合わせください。また、厚生年金等に加入するときや、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届出が必要です。届出を忘れると、将来年金を受給することができない場合がありますので、ご注意ください。厚生年金や配偶者の扶養になるときの問い合わせ先、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、電話3683-1231、ファクス3681-6549、問い合わせ先、区民課年金係、電話3647-1131、ファクス3647-9415。6、区政最前線、区長室から、江東区長山崎隆明、地下鉄8号線延伸が新たな局面へ。本区の長年の悲願である地下鉄8号線の延伸が新たな局面に向けて動き出しています。地下鉄8号線の延伸、豊洲から住吉間は、区内南北交通の利便性を飛躍的に向上させるだけでなく、国際競争力強化の拠点である臨海部へのアクセス性向上に資することから、本区のみならず、今後の臨海地域の発展に大きく寄与するものです。全国ワーストの混雑区間がある東西線の混雑緩和や、災害時の迂回路線としての役割等の効果もあり、コロナ後を見据えても早期に実現すべき事業であることに変わりありません。また、地下鉄8号線の延伸は、築地市場の豊洲移転にあたっての都との行政同士の固い約束でもあります。都が 平成30年度中をめどに示すとした地下鉄8号線延伸のための事業スキームは未だに示されておらず、私自身で直接都知事や国へ働きかけることで、国と東京メトロの関係者で構成する会議体が動き出すと、膠着状態を打開すべく全力で取り組んでいます。そのような中、1月に国土交通省の交通政策審議会に、東京圏における今後の地下鉄ネットワークの在り方等に関する小委員会が設置されました。東京メトロが新線建設を行わない方針であることは山積する課題の一つですが、小委員会設置の際の都知事と国交省とのテレビ会談では、首都中枢エリアを担う東京メトロの公共的役割を十分勘案してほしいと都知事自ら要請すると、未来志向の議論が始まっています。地下鉄8号線の延伸の行方を左右する答申案は7月頃に示される予定です。区民の皆様もご注目ください。
7第1回 J アラート全国一斉情報伝達試験、5月19日水曜。災害時に備え、複数の手段での情報取得方法を確認。5月19日水曜に、J アラート全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験を実施します。この試験は、J アラートと自動連携している機器を実際に動かして動作確認を行う全国的な試験で、今年度は3回行う予定です。また、複数手段での情報取得方法の確認を体験していただく目的で、区では J アラートとの自動連携の有無に関わらず、次の方法で試験を実施します。この機会に、様々な方法での情報取得をお試しください。情報伝達試験時に体験できる主な情報取得方法。1、防災行政無線放送。2、高等安全安心メール、登録者のみ。登録方法は区ホームページをご確認ください。英語、中国語、韓国語対応。3、江東区防災マップアプリ。ダウンロード方法等は区ホームページをご確認ください。4、区ホームページ。5、ツイッター。防災関連情報。@KOTO_BOSAI。江東区政全般@CITY_KOTO6 Facebook @CITY.KOTO7 一斉情報配信システム、災害協力隊や消防団等に配備。8、ケーブルテレビデジタル11チャンネル、契約者のみ。9、コミュニティ FM、88.5MHz。なお、緊急速報メール、エリアメール、ヤフー防災速報による試験実施はありません。日時、5月19日水曜、午前11時ごろ、全国的な試験のため、国内の災害等の状況により中止する場合があります。放送内容、上りチャイム音、これは J アラートのテストです。3回、こちらは防災高等です。下りチャイム音。今年度の J アラート全国一斉情報伝達試験日、第2回、10月6日水曜。第3回、令和4年2月16日水曜。問い合わせ先、危機管理課危機管理係。電話 3647-9382。 ファクス 3647-9651。 8. 食品中の放射性物質の検査結果。区では、区内で売られている食品や小中学校の給食用の食材などを検査しています。令和2年度には区内で売られている食品86検体、給食用の食材57検体、小中学校19校で各3検体、保育園で飲んでいる牛乳31検体の合計174検体を検査しましたが、いずれからも放射性セシウムは検出されませんでした。検出下限1kg あたり25ベクレル。牛乳や乳児用食品など、基準値がより厳しい食品は、検査法が異なり、検出下限1kg あたり 1.4 から 4.3 ベクレル。なお、給食用の食材は、調理する前日に検査をしています。詳細は、区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、小中学校について、学務課、給食保健係、電話 3647-9177、ファクス 3647-9053、区立保育園について、保育課、保育管理係、電話3647-9094、ファクス 3647-8447、区立以外の保育園について、保育課保育支援係、電話 3647-9084、ファクス 3647-8447。その他検査全般について、保健所生活衛生課食の安全係、電話 3647-5812、ファクス 3615-7171。9. 善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では、皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和3年3月分、32件、計1648,685円。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター内、電話 3647-1895、ファクス 3647-5833。 10. 特別区民税、都民税、普通徴収、軽自動車税、種別割、国民健康保険料、介護保険料のお支払いが便利に、5月6日木曜からペイペイでの支払いが可能に、5月6日木曜から新たにペイペイ請求書払いを導入します。納付方法、スマートフォンアプリペイペイから、ペイペイ請求書払いを選択し、納付書にあるバーコードを読み込んで、残高からお支払いください。ご利用の注意点、納付書にバーコードがあり、1枚あたり30万円以下が対象です。窓口でペイペイのお支払いはできません。通信費は自己負担です。口座振替でのお支払い。口座振替は、お支払いに出向く必要もなく、お支払いの期日を気にすることもありません。また、一度の申し込みで、次回以降も継続されます。口座振替依頼書での申し込み。お電話をいただければ、口座振替依頼書をお送りします。キャッシュカードでの申し込み。次の提携している銀行等のキャッシュカード、生体認証カードなど一部ご利用できないカードがあります。 を区役所納税課、医療保険課、介護保険課、各出張所の窓口にご持参ください。簡単に口座登録ができます。みずほ銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、ゆうちょ銀行、東京東信用金庫、東京ベイ信用金庫。なお、特別区民税、都民税、特別徴収と軽自動車税、種別割は口座振替できません。詳細は区ホームページをご覧いただくか、各担当へお問い合わせください。ご自身に合わせた納付方法を。その他にも次の通り様々な納付方法があります。まず、特別区民税、都民税、普通徴収、軽自動車税、種別割、国民健康保険料、介護保険料、いずれも納付可能な方法。8つあります。番号をつけて読みます。1、口座振替。ただし、軽自動車税、種別割は不可。2、コンビニエンスストア。3、金融機関、郵便局。4、区役所、各課、窓口。5、豊洲特別出張所、各出張所窓口。6、モバイルレジ。7、LINE Pay、請求書支払い。ただし、窓口利用は不可。8、PayPay、請求書払い。ただし、窓口利用は不可。次に、特別区民税、都民税、普通徴収、軽自動車税、種別割、国民健康保険料のみ、納付可能な方法。3つあります。番号をつけて読みます。1、金融機関のペイジー対応 ATM。ただし、コンビニ内の ATM は不可。国民健康保険料は、ペイジーマークのある納付書。2、インターネットバンキング。ただし、国民健康保険料は、ペイジーマークのある納付書。3、クレジットカード。ただし、ヤフー公金支払いサイト経由。別途、決済手数料がかかります。窓口利用は不可。特別区民税、都民税、普通徴収、軽自動車税、種別割、問い合わせ先、納税課収納推進係、電話 3647-2063、ファクス 3647-8646、国民健康保険料、問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話3647-3169、ファクス3647-8443、介護保険料、問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493、ファクス3647-9466。11、男女共同参画高等プラン2021。第7次江東区男女共同参画行動計画策定。パブリックコメントの結果公表。区では男女共同参画社会を実現するため、第7次男女共同参画行動計画を策定しました。策定にあたり、パブリックコメント、意見募集を行い、34人の方から40件のご意見が寄せられました。計画の全文は、区ホームページ、男女共同参画推進センター、高等情報ステーション、区役所2階、人権推進課、区役所4階、および各図書館で閲覧できます。パブリックコメントの結果の詳細は、区ホームページをご覧ください。計画の概要。本計画は、江東区長期計画の分野別計画で、国の 男女共同参画社会基本法及び江東区男女共同参画条例に基づく計画です。令和3年度から12年度、具体的な行動計画は、令和3年度から7年度までの5年間を計画期間とし、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に推進するものです。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく女性活躍推進計画と、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく配偶者暴力対策基本計画を取り込んだ計画として策定しています。基本理念と目標。多様性を認め合い、安心して暮らせる社会を目指す。基本理念とし、その実現に向け次の5つの目標を定めています。 1. 男女平等の意識づくりと多様性への理解促進を図ります。 2. ワークライフバランスの実現と女性の活躍を支援します。 3. 様々な活動分野での男女共同参画を推進します。4. 人権を尊重し、あらゆる暴力を根絶します。5. 行動計画を積極的に推進します。課題と施策。前期5つの目標のもとに、10の課題を設定し、それを解決するための25の施策を実施します。課題1。男女共同参画の意識づくり。課題2、男女平等教育の推進。課題3、多様性の尊重と生涯を通じた心と体の健康支援。課題4、個人や家庭に向けた支援。課題5、働く場における男女共同参画の推進。課題6、地域における男女共同参画の推進。課題7、政策方針決定過程における男女共同参画の推進。課題8、DV の防止と被害者の支援。課題9、性暴力、ハラスメントや虐待などの防止と被害者支援。課題10、推進体制の充実。パブリックコメントに寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。生後から1歳頃までのパパが集まれる集いはありますか？区の考え方。男女共同参画推進センターでは、父親とお子さんが一緒に参加する講座を実施し、ワークショップと実技を組み合わせ、今後も継続してまいります。また、子ども家庭支援センターや児童館では、父親向けプログラムを開催し、男性の子育て参加への意識づくりに貢献できるプログラムを検討してまいります。パートナーシップ制度を導入してほしい。区の考え方。LGBT 等に関しては、差別解消のため、まず意識啓発事業を充実させ、パートナー証明書を発行などの個別具体的な支援策については、社会状況、国や他自治体の動向を注視しながら検討してまいります。相談窓口の周知と合わせて、DV には精神的、経済的な被害もあることなど、正しい認識を広めてほしい。区の考え方。DV は、被害者の尊厳を著しく傷つける重大な人権侵害行為と認識し、その根絶に取り組んでいます。区民一人一人がどういう行為が DV に当たるのか理解し、被害がなくなるよう、広報誌やホームページ、講座やイベントを通した普及活動に取り組んでおります。 問い合わせ先、男女共同参画推進センター、男女共同参画担当。電話3647-1163。ファックス5683-0340。12。子育て応援児童福祉週間。5月5日水曜祝日から11日火曜。温かい言葉がつなぐ心の輪。5月5日子供の日から始まる児童福祉週間は、子供や家庭、子供の健やかな成長について国民全体で考えることを目的に定められています。区では基本構想で掲げる未来を担う子供を育む町を目指して様々な取り組みを行っています。現代社会の子育て。核家族化が進み、地域のつながりが希薄になりつつある現代社会において、子供を育てることは、時に困難を伴うことがあります。さらに、今般のコロナ禍において、人々の移動や触れ合いが制限されることも多く、子育て世代を取り巻く環境は厳しくなっています。子供と一緒に遊べる場所。区内6カ所に子ども家庭支援センターおよび18カ所の児童館があります。両施設とも0歳から親子で遊ぶことができ、乳幼児とその保護者を対象とした子育て広場事業を実施しています。情報交換をしたり、同世代の子どもたちとのびのびと遊んだりすることができます。児童館は0歳から18歳まで利用することができ、保育園、幼稚園、小学生、中学生、高校生世代になっても遊びに来ることができる地域の子育て基地です。また、子ども家庭支援センターは、令和4年度に亀戸地区と住吉地区にも開設予定です。ぜひお近くの子ども家庭支援センターと児童館をご利用ください。各館の催し物等の情報は、区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、子ども家庭支援課、子ども家庭係、電話3647-9230、ファックス3647-9196。13、在宅子育て家庭を支援。マイ保育園に登録して気軽に相談。区の保育園では、在宅で子育てしている家庭を支援するため、気軽に悩みを相談でき、子供を遊ばせることができるマイ保育園登録制度を実施しています。内容、保育園の遊びや行事に参加。子育て相談、食育、栄養相談、看護師のいる園は保健相談、身長や体重の測定、月1回、保育園の見学、参観。内容は園ごとに異なります。詳細はお問い合わせください。登録の方法、区ホームページの実施園一覧から選んだ1園に、お問い合わせの上、その園で登録用紙に記入してください。土曜や朝夕の登校園児に対応が難しい時間があります。登録していない園のイベント等にも参加できます。登録できる方、区内在住で就学前のお子さんを在宅で育てている方、プレ登録制度、出産を控えている方。出産前でも登録できます。これからの育児の相談、保育園の見学、イベントにも参加できます。実施園一覧。区ホームページをご覧ください。一覧にない認可保育園でも工夫を凝らして子育て支援に取り組んでいます。 詳細は電話でお問い合わせください。二次元コードがあります。マイ保育園広場に登録しましょう。希望園を探す。ホームページ内、マイ保育園登録制度実施園一覧の中から希望園を探す。登録園を決める。希望園に連絡。来園日をご相談ください。登録。登録手続き後、パスポートを発行します。マイ保育園広場を体験しましょう。問い合わせ先、保育計画課運営指導係、電話 3647-9503、ファックス 3647-9282。 14. 自転車安全利用東京キャンペーン、5月1日土曜から31日月曜、ルールマナーを守って安全に。5月は自転車月間です。東京都や区市町村、警視庁等の関係団体が連携して、自転車安全利用東京キャンペーンを実施します。自転車を安全に利用しましょう。令和2年の自転車乗用中における交通事故死者数は、東京都内で34人、うち江東区内では、2人でした。自転車は車両の仲間です。信号無視や一時不停止などのルール違反が交通事故につながります。自転車利用中の携帯電話の使用や、傘差し運転、スピードの出しすぎなど、危険な運転は絶対にやめましょう。電動アシスト自転車の交通事故が増えています。特に子供を乗せた自転車は重量があり、ぶつかった時には衝撃が大きくなり危険です。自転車を利用する人は、ルール・マナーを守って安全に利用しましょう。自転車安全利用5則。1. 自転車は車道が原則、歩道は例外。2. 車道は左側を通行。3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。4. 安全ルールを守る。飲酒運転2人乗り、並進の禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止安全確認。5. 子供はヘルメットを着用。自転車損害賠償保険等への加入は義務。東京都では、自転車利用中の事故により、他人に怪我をさせてしまった場合などの損害を賠償できる、自転車損害賠償保険等への加入が義務となっています。事故を起こした際は、自分が怪我をするだけでなく、相手に怪我を負わせてしまうことがあります。自転車を利用する際は、対人賠償事故に備える保険等への加入が必要です。問い合わせ先、交通対策課交通係、電話 3647-4784、ファックス 3647-9287。 15. 光化学スモッグにご注意を。発令解除情報をメールで配信。4月から9月にかけて、日差しが強くて気温が高く、風の弱い日は、光化学スモッグが発生しやすくなります。自動車や工場等から排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物が、太陽の紫外線と光化学反応を起こし、光化学オキシダントを発生させます。光化学スモッグとは、この光化学オキシダントが空中に滞留して、白くもやがかかったようになる現象です。高濃度の光化学オキシダントは、 目や喉の粘膜を刺激するので、目がチカチカする、喉が痛い等の健康被害が発生することがあります。区は、都による光化学スモッグ注意報等の発令時には、保育園、小中学校、および出張所等に表示板を掲示し、注意を呼びかけています。注意報等が発令されたら、次のことにご注意ください。なるべく屋外に出ない。屋外での運動は控える。自動車の使用は控える。目または喉に刺激を感じたときは、水道水で洗顔またはうがいをする。健康被害を受けたら、最寄りの保健所等に連絡相談してください。月曜から金曜の午前8時半から午後5時、江東区保健所保健予防課、電話3647-5879、ファックス3647-7068、城東保健相談所、電話3637-6521、ファックス3637-6651、深川保健相談所、電話3641-1181、ファックス3641-5557、深川南部保健相談所、電話5632-2291、ファックス5632-2295、城東南部保健相談所、電話5606-5001、ファックス5606-5006。その他の時間帯、東京都保健医療情報センター、電話5272-0303、ファックス5285-8080。光化学スモッグの発令解除情報をメールでお知らせ。東京都環境局のホームページでは、都内各地の発令状況やオキシダント濃度等を公開しています。また、同ホームページからメールアドレスを登録した方には、光化学スモッグ注意報等のメールが配信されます。江東区の地域は区東部です。ご活用ください。二次元コードがあります。微小粒子状物質 PM2.5 情報を都のホームページでお知らせ。都が区内に設置している測定局3地点、大島、亀戸、辰巳で常時測定しており、東京都環境局のホームページで1時間ごとの測定結果を確認できます。東京都環境局ホームページ。https://www.kankyo.metro.toky.jp/ 問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファックス5617-5737。
16、65歳以上の方へ、高等マスターズフィットネス利用者募集中。スポーツクラブを利用して介護予防。区では介護予防に取り組むきっかけづくりとして、区内5カ所のスポーツクラブ以下クラブの中から希望施設を選んで、マシンなどの設備利用の体験ができる高等マスターズフィットネスを実施しています。クラブでは専門スタッフの指導が受けられ、ご自身のペースで運動に取り組むことができます。場所、次の通り。フィットネスクラブ、コナミスポーツクラブ東大島、大島 7-38-30、大英東大島店4階、 電話 3636-8701 営業時間月火木金10時から21時土曜10時から18時日曜祝日10時から18時スポーツクラブルネサンス北砂北砂 2-16-1 電話 5635-9880 月火水金10時から23時土曜10時から21時日曜祝日10時から20時スポーツクラブ&スパルネサンス亀井戸亀井戸 2-1-1 2階電話 5836-1301 月曜から木曜10時から23時土曜10時から21時日曜祝日10時から20時スポーツクラブオッソ南砂店南砂 6-7-15 トピレックプラザ西館2階電話5634-5505月曜から木曜10時から23時土曜10時から21時日曜祝日10時から20時ジェクサーフィットネス&スパ亀井戸亀井戸 5-1-1 アトレ亀井戸店6階電話 5836-8871 月曜から金曜10時から23時土曜8時から21時日曜祝日8時から20時対象次のすべてを満たす方区内在住で65歳以上要支援要介護認定を受けていない医師から運動を制限されていないクラブの利用規約を遵守できる現在クラブの会員ではない費用2000円初回利用日から1ヶ月間全4回内容初回利用日にオリエンテーションを実施し高齢者向けプログラムや設備利用、マシントレーニング、水中ウォーキング、エアロビクス、ヨガなどについてご案内します。申し込み、申請書兼同意書、長寿サポートセンターで入手かに必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所地域ケア推進課地域ケア係に郵送または窓口へ、区ホームページからも申し込みできます。電話 3647-4398 ファックス 3647-3165 17介護予防リーダー養成講座高等生き生き体操を使った地域の介護予防活動推進役受講者募集高等生き生き体操の実技と体操の指導方法や指導時のポイント、介護予防についての知識を学ぶ講座です。地域で自主的な介護予防活動をすでに始めている方、これから地域の見守りも兼ねた介護予防のグループを立ち上げたい方におすすめです。介護予防リーダーになって地域のために、ご自身のために生き生きと活動してみませんか？日時、内容、次の通り。日程、6月3日から7月29日の木曜、7月22日を除く全8回、13時30分から15時30分。なお、他に別日程で見学実習あり。内容、講義、介護予防、転倒予防、栄養と口腔機能、高齢者が運動を行う際の注意、認知症予防対応、江東区の高齢者の実態、実技、江東生き生き体操、体力測定の実施など。場所、スポーツクラブルネサンス北砂、北砂 2-16-1。対象、定員、区民で介護予防に関心があり、地域で介護予防活動を行う意欲のある方、また全8回のプログラムに参加できる方。 20人申し込み順。費用無料。締め切り日5月21日金曜。申し込み5月7日金曜から電話でスポーツクラブルネサンス北砂午前10時から午後5時木曜土曜日曜祝日を除く。電話5635-9880、ファックス5635-9881。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話3647-4398、ファックス3647-3165。18、グランチャ東雲夏の講座、参加者募集。60歳から始める充実の講座。感染症予防対策を施した上で、夏季講座を開講します。詳細はグランチャ東雲で配布するチラシやホームページをご覧ください。来館の際は、公共交通機関または送迎バスをご利用ください。日時、5月から7月、講座によって開講期間が異なります。場所、グランチャ東雲。対象、60歳以上の区内在住在勤の方、抽選。費用、講座により異なる。有料の場合は、講座開始5日前までにお支払い。内容、パソコンに初挑戦。パソコンレベルアップ。将棋入門。プリザーブドフラワー。スマホ入門。ソロ版式脳トレ。初めての英会話。おもてなしの英会話。コーヒー入門。社交ダンス。ゲームで脳トレ。楽々リズム体操。ライフアップ体操。スラックライン。美姿勢体操、マシーントレーニングなど。締め切り日、5月15日土曜、消印有効。申し込み、往復はがき1講座につき1枚に、1、講座名、2、氏名、振り仮名、3、年齢、4、性別、5、郵便番号、住所、6、電話番号、7、グランチャ番号、登録済みの方のみ、を記入し、郵便番号 135-0062、 東雲 1-9-46、 グランチャ東雲に郵送または窓口はがき持参で。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 5548-1992、 ファックス5548-1995。 ホームページ http://tokyo.ymca.or.jp/grancha。 19、しぐれき芭蕉記全国俳句大会作品募集。芭蕉をしのぶ句または年の句を募集。兼題は芭蕉をしのぶ句のほかに今年のテーマ句年からも選べます。芭蕉記念館創立40周年の今年は東日本大震災から10年の年でもあります。年から思い浮かぶ皆さんのイメージを表現した作品をお待ちしています。トーク2句1組、兼題、芭蕉をしのぶ句、または今年のテーマ、年の句1句と、四季雑影1句。規定のトーク用紙、または A4 版の用紙を使用し、はっきりと楷書で記入。漢字には振り仮名を振ってください。未発表作品に限ります。何組でもか。トーク料、2句1組、1000円。大会区集及び送料。定額小合わせまたは現金書き留めのみ。切手付加。注意事項。類句、類想句、二重トーク。区開放、結社誌、大会区集、新聞、雑誌、ホームページなど、 本大会への投句以前にすでに投句されたものは、賞を取り消すことがあります。応募作品の著作権及び派生するすべての権利は主催者に帰属します。詳細はお問い合わせください。選者、池田澄子、稲畑幸太郎、井上康明、大木あまり、小川慶秀、辻桃子、宮坂静雄、五十音順継承略。賞、しぐれき賞、芭蕉記念館賞、各一人に、賞状及び記念品、作品を一年間館内に掲示。各選者による特選三句に賞状及び記念品。各選者による入選十句に賞状。各選者による佳作二十句、大会句集掲載のみ。発表、9月末日までに入賞者に直接通知。受賞式、10月10日日曜午後2時から芭蕉記念館で。締め切り日、7月31日土曜筆着。投句方法、氏名、配合、各振り仮名。郵便番号、住所、年齢、性別、電話番号を記入し、投句料とともに作品を郵便番号 135-0006、時は 1-6-3、芭蕉記念館へ郵送。個人情報は大会事業以外に利用いたしません。電話 3631-1448、ファクス 3634-0986。20、夏季の省エネ節電対策へご協力ください。5月1日土曜から10月31日日曜。区では今年の夏季も省エネ節電対策として、5月1日土曜から10月31日日曜の間、室内温度を原則28度し、職員はノーネクタイ、ノー上着の軽装で執務を行いますので、ご理解をお願いいたします。省エネ節電対策は、電気の使いすぎを防ぎ、二酸化炭素の排出を抑え、地球温暖化防止へとつながります。ご家庭や職場でも無理のない範囲でご協力をお願いします。問い合わせ先、温暖化対策課、環境調整係、電話3647-6124、ファクス5617-5737。21、お知らせ。障害者計画等推進協議会の区民委員を募集。区では、障害者の地域生活を支援するため、障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画を策定し、事業を進めています。計画の進行管理等に各分野からの幅広い意見を反映させるため、区民委員を募集します。対象、定員。区内在住在勤で障害者福祉に関心のある方2人程度、選考。内容、障害者計画等推進協議会、年3回程度。で、障害者計画等の進捗状況を評価、新たな計画の策定に係る協議、提言。任期、3年間、令和6年3月まで。謝礼、1回7000円。選考、一次審査、作文、二次審査、面接。なお、一次審査通過者には、6月初旬にご連絡します。審査結果は、6月下旬に応募者全員にお知らせします。締め切り日、5月21日金曜筆着。申し込み、障害者施策課施策推進係、区役所隣防災センター2階17番。にある申し込み書、区ホームページからも入手か、に必要事項を記入し、作文、地域における障害者福祉について、をテーマに800字程度を添えて、郵便番号 135-8383、区役所障害者施策課施策推進係へ郵送または持参。電話 3647-4749、ファックス3699-0329。地価工事価格の閲覧。令和3年1月1日現在の都内の地価工事価格は、都市計画課区役所5階21番、豊洲特別出張所、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター3階、各出張所、図書館で閲覧できます。また、国土交通省のホームページでもご覧になれます。ホームページ、https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/index.html。 問い合わせ先、都市計画課庶務担当、電話3647-9439、ファックス3647-9009。古着の巡回回収、5月8日土曜。家庭で不要になった衣類、布製品で再利用できるものを回収します。靴やぬいぐるみなど回収できないものもあります。区民の皆さんから回収した古着は、区が指定した業者に引き渡し、主に海外で再利用されています。指定時間外は回収できません。日時、場所、次の通り。小雨欠航。荒れた天気その他事情により中止となる場合があります。前日までに区ホームページなどでご確認ください。日時、5月8日土曜10時30分から12時。場所、江東区役所四つ目通り沿い。香取小学校北側校門。亀戸 4-26-22。5月8日土曜13時から14時30分。深川小学校北東側校門。校庭入り口。高橋 14-10。第4砂町中学校校門。北砂 5-20-17。問い合わせ先、清掃リサイクル課。電話3647-9181。ファックス5617-5737。5月は赤十字運動月間。日本赤十字社の災害救護、献血、国際救護など、奉仕と福祉のための多岐にわたる事業は、皆さんからの善意で寄せられた活動資金、社史によって行われています。災害などの義援金はすべて被災者へ送られるもので、活動資金とは異なります。活動資金は5月を中心に、町会、自治会による集金、ホテルやコンビニエンスストアなどに設置するチャリティーボックス、口座自動引き落としやインターネット、クレジットカードでのご協力、区役所窓口などで受け付けています。皆さんのご協力を心からお願いします。問い合わせ先、日本赤十字社東京都支部、江東区地区、区役所地域振興課、地域振興係。電話、3647-4962。ファックス、3647-8441。行政書士による無料相談会、5月。日時、場所、次の通り。5月13日木曜13時30分から16時30分。会場、豊洲文化センター第3研修室。豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター8階。5月17日月曜13時30分から16時30分。総合区民センター7階、第4会議室。大島 4-5-1。5月20日木曜13時から16時、区役所2階エレベーター前。内容、遺言相続、成年後見等、株式会社等の法人設立、産廃建設業ほか各種営業許認可関係、 契約書、自動車の名義変更、車庫証明等、申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、東京都行政書士会高等支部、電話 4500-2995、または区広報校長課校長相談係、電話 3647-2364、ファックス 3647-9635。 建築測量登記の無料相談、日時5月12日水曜13時から15時。場所、区役所2階エレベーター前。内容、新築・増改築・耐震等に関するプラン、資金・日照問題・登記、土地測量等建築一般に関する相談。設計図面や資料のある方はご持参ください。相談員、一般社団法人、東京都建築士事務所協会高等支部会員、東京土地家屋調査士会高等支部会員。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、建築調整課建築防災係、電話 3647-9764、 ファックス 3647-9009。介護保険認定調査員、社会福祉協議会を募集。日中の空いた時間で無理なく働けます。契約期間。令和4年3月31日木曜。業務委託契約、年度更新あり。対象、定員。介護支援専門員の資格を有するおおむね65歳未満の方、若干名。選考により決定。業務委託料、1件4000円。研修期間あり。内容、区内での訪問調査及び調査票の作成。選考、書類及び面接。面接日、5月19日水曜。締め切り日、5月17日月曜、必着。申し込み、1、履歴書、写真添付。2. 介護支援専門員証の写し。 3. 応募の動機を200字程度に記入したもの、様式自由を。郵便番号 135-0016、 東洋 6-2-17、 社会福祉協議会総務課認定調査係へ郵送または持参。電話 3647-5831、 ファックス3647-5833。 22. 講座催し物。高等ユーステップ青少年相談豊洲講座、5月17日月曜。不登校引きこもり当事者のご家族の方が少しでも気持ちが楽になり安心して生活できることを目指す講座です。家族だからできることを考えます。講座終了後、個別相談も可能です。また、オンラインでの参加を希望の方はご相談ください。日時、5月17日月曜、13時30分から15時30分。場所、豊洲文化センター第6研修室、豊洲 2-2-18 豊洲シビックセンター8階。対象、定員、どなたでも10人、申し込み順。費用、無料。申し込み、5月6日木曜から電話で、高等ユーステップ専用ダイヤル。電話、080-9434-6949。火曜から金曜、13時から17時。問い合わせ先、青少年課青少年係。電話、3647-9813、ファックス 3647-8474。 東洋図書館講演会、新聞記者が捉えた五輪。アスリートの素顔や過去の大会の舞台裏など、オリンピック・パラリンピックをテーマにした講演会です。一時 5月22日土曜14時から16時。場所、教育センター大研修室、東洋 2-3-6。定員50人、申し込み順。費用無料。締め切り日、5月21日金曜。申し込み、5月6日木曜から東洋図書館に電話または窓口で。電話、3644-6121。ファックス、3615-6669。東洋図書館、俳句入門講座。俳句の基本的な技法と事前に提出いただいた句の公表を行います。なお、参加希望の方は申し込み後、5月22日土曜までに自作の俳句を2句作成し、東洋図書館窓口まで提出。様式自由。日時、5月29日土曜、14時から16時。場所、教育センター第3研修室、東洋 2-3-6。対象、定員、大人15人、申し込み順。費用、無料。締め切り日、5月22日土曜。申し込み、5月6日木曜から東洋図書館に電話または窓口で。電話、3644-6121。ファックス、3615-6669。芭蕉記念館、企画展、文学講習会。1、開館40周年企画展、芭蕉を愛した男、真鍋義重コレクション展。大正昭和に活躍された元国会議員の真鍋義重が長年収集した芭蕉に関する資料約1200点の寄贈を受け、芭蕉記念館は昭和56年に開館しました。開館40周年を記念して、開館までの歩みと義重の経歴と寄贈コレクションを公開します。日時、4月29日木曜祝日から9月12日日曜。9時30分から17時。入館は16時30分まで。なお、第2、第4月曜は休館。祝日の場合は翌日が休館。ゴールデンウィーク中の休館日はありません。場所、芭蕉記念館。費用、大人200円。団体150円、小中学生50円、団体30円。団体料金は20人以上。障害者手帳をお持ちの方とその介助者1人は半額。申し込み、当日直接会場へ。2、文学講習会、初めての俳句作り。日時、6月11日金曜、18日金曜、25日金曜、18時30分から20時10分。7月3日土曜、外出講義、銀行、15時から17時。区会、18時から20時。全5回。場所、芭蕉記念館1階会議室。なお、7月3日土曜の銀行は、清澄庭園。清澄 3-3-9。定員36人。抽選。費用3400円。教材費含む。内容。俳句の作り方の基本。季語や定型、歳時記について実際に俳句を作りながら楽しく学びます。吟行や句会体験もあります。締め切り日。5月25日火曜必着。申し込み、電話、窓口またはファクスに、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、郵便番号、住所、4、電話、ファクス番号、5、生まれ年、西暦、性別を記入し、芭蕉記念館へ。いずれも、問い合わせ先、芭蕉記念館、時は 1-6-3、電話、3631-1448。ファクス、3634-0986。
深川東京モダン館、話、話、延吉の会。1、話、話、日時、5月25日火曜14時から、会場13時30分、定員20人申し込み順、費用1500円、ドリンク代込み。内容、お気軽講座と落語会モダン亭のコラボ、三人旅より神奈川宿。出演、桂夏丸、龍沢淳。2、延吉の会。日時、5月29日土曜15時から、会場14時30分。定員50人申し込み順。費用、予約2500円、当日2800円。内容、翻訳物を話しか、かは化ける、2。残りが、出演、三遊亭延吉。1、2、いずれも、場所、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。申し込み、5月5日水曜祝日から、電話で、深川東京モダン館。電話、5639-1776。ファクス、5620-1632。ホームページ、https://fukagawa.tokyo.com/。社協カフェ、みんなの居場所。日時、場所、次の通り。城東北部地区、5月19日水曜、総合区民センター7階、第5会議室、大島 4-5-1、深川北部地区、5月26日水曜、仙石地区集会所、1階洋室、仙石 1-13-13。内容、カフェ、福祉総合相談、ボランティア相談、10時から12時。なお、新型コロナウイルス感染状況によっては、福祉総合相談のみの開催となります。対象、どなたでも。費用、無料。申し込み、当日、直接会場へ。問い合わせ先、社会福祉協議会、地域福祉推進課。電話、3640-1200。ファクス、5683-1570。中川船番所資料館、七夕絵本、親子お話し会。七夕にちなんだお話し会を開催します。日時、6月20日日曜10時から、11時から。場所、中川船番所資料館、会議室、大島 9-1-15。対象定員、4歳から小学3年生の児童と保護者、各階5組10人、申し込み順。費用無料。ただし、展示室の観覧料は別途。出演、読み聞かせボランティア。申し込み、5月9日日曜9時から、中川船番所資料館に、電話、または窓口で。電話、3636-9091。ファクス、3636-9094。中川船番所資料館、夏の血の輪くぐり体験と、アジサイ鑑賞。浅間神社、亀戸9丁目の行事、夏越しの大祓へで設置された血の輪をくぐり、旧中川沿いのアジサイを鑑賞します。日時、6月27日、日曜、13時30分から16時。場所、旧中川周辺。昇雨決行、現地解散。集合、中川船番所資料館、大島 9-1-15。対象定員、小学生以上15人、申し込み順。小学3年生以下は保護者と一緒に参加。費用500円、保険料込み。 申し込み、5月9日日曜9時から、中川船番所資料館に、電話、または窓口で。電話、3636-9091。ファクス、3636-9094。23、保険。難病医療相談室。日時、5月14日金曜、13時30分から15時。場所、江東区医師会館、東洋 5-31-18。対象、難病で治療中の方、病気の心配をされている方とその家族、申し込み順。費用、無料。内容、専門医を中心とした医療相談。締め切り日、5月7日金曜、定員になり次第終了。申し込み、江東区医師会事務局に、電話またはファクスで。電話、3649-1411。ファクス、3649-1631。6月の乳幼児食事教室、個別講座。申し込み順、5月6日木曜からお住まいの地域を所管する保健相談所へ、電話または窓口で。所要時間30分。希望時間は予約時にご相談ください。離乳食教室、2回食。対象、6ヶ月から7ヶ月児と保護者。1歳児食事教室、離乳食完了から幼児食へ。対象、1歳から1歳6ヶ月児と保護者。上等保健相談所、大島 3-1-3。電話、3637-6521。ファクス、3637-6651。離乳食教室、6月3日木曜。1歳児食事教室、6月24日木曜。深川保健相談所、白川 3-4-3-301。電話、3641-1181。ファクス、3641-5557。離乳食教室、6月8日火曜。1歳児食事教室、6月29日火曜。深川南部保健相談所。枝川 1-8-15-102。電話、5632-2291。ファクス、5632-2295。離乳食教室、6月17日木曜。1歳児食事教室、6月10日木曜、24日木曜。上東南部保健相談所、南砂 4-3-10。電話、5606-5001。ファクス、5606-5006。離乳食教室、6月3日木曜。1歳児食事教室、6月10日木曜。24、休館休止、ご不便をおかけします。中川船番所資料館。5月11日火曜は休館、展示替えのため。問い合わせ先、中川船番所資料館。電話、3636-9091。ファクス、3636-9094。25、観光所。東京2020大会開催に伴う、鳥バス経路変更、休止停留所。東京2020大会開催に伴う交通規制により、区内を走行する鳥バスで、一部、経路の変更や停留所の休止があります。詳細は、都営交通ホームページへ掲載していますので、あらかじめ、ご確認の上ご利用ください。ホームページ https://www.kotsu.metro.jp tokyo.jp/。問い合わせ先、都営交通お客様センター。電話3816-5700。ファクス3812-7640。さつまいも栽培体験。日程5月下旬植え付けから10月下旬収穫。場所都立木場公園。対象定員区内の小学校保育園など20団体程度、抽選1団体40人以内。費用無料。内容苗の植え付けから草取り、水やり、収穫までを自主管理。締め切り日5月16日日曜、必着。申し込み、はがきに、団体名、住所、電話番号、ファクス番号、人数、代表者名を記入し、郵便番号 135-0023、平野 4-6-1、都立木場公園サービスセンターへ。電話 5245-1770、ファクス5245-1772。26、その他、認知症カフェ。認知症の方や家族が集まって、悩みを専門の相談員に相談したり、介護の情報を得ることができる認知症カフェを開催します。1、e カフェ東洋。日時、5月8日土曜13時から14時30分。場所、高齢者総合福祉センター3階。東洋 6-2-17。内容、カフェ利用者の交流、など。問い合わせ先、東洋長寿サポートセンター。電話、5665-4547。ファクス、5606-8863。2、2丁目ワイワイカフェ。日時、5月12日水曜、14時から16時。場所、YMCA コミュニティセンター。東洋 2-2-20。内容、カフェ利用者の交流。問い合わせ先、三浦、電話 080-1259-0322、午前中のみ。1、2、いずれも、費用無料。申し込み、当日直接会場へ。27、もうすぐ雨の季節。情報収集があなたの命を守ります。5月は水防月間。台風が接近したり、大雨が降り続いたら、どのような行動をとるの？水害ハザードマップを見てみよう。水害ハザードマップには、水害が発生した際に想定される浸水深や浸水継続時間、避難に関する情報が掲載されています。江東区には、洪水、大雨浸水、高潮、3種類の水害ハザードマップがあります。洪水ハザードマップ、荒川の堤防が決壊した時の災害避難地図、大雨浸水ハザードマップ、短時間に下水道で対応しきれない大雨が降った時の災害避難地図、高潮ハザードマップ、東京湾で高潮が発生した時の災害避難地図。問い合わせ先、河川公園課公務係、電話 3647-2538、ファクス 3647-9216、配布場所、河川公園課、区役所隣防災センター6階、防災課、区役所隣防災センター4階、高等情報ステーション、区役所2階。豊洲特別出張所、各出張所、各図書館、森下文化センター、東大島文化センター。二次元コードがあります。どうやって情報収集するの？インターネット、スマートフォンアプリ、ラジオ、テレビなどを使ってみよう。 インターネット、次のワードで検索。区が発信する災害情報が知りたいとき、江東区ホームページ。洪水が心配なとき、川の防災情報。大雨浸水が心配なとき、東京アメッシュ。高潮が心配なとき、気象庁。スマートフォンアプリ。江東区防災マップアプリ。防災マップや各種水害に関するハザードマップを確認できます。また、区の防災や災害に関する情報、避難行動を促す情報などを配信します。Android 用、iPhone 用の二次元コードがあります。テレビ、ケーブルテレビ、デジタル11チャンネルで D ボタン。防災行政無線の放送内容や、高等安全安心メールの配信内容、荒川の推移を確認できます。ラジオ、レインボータウン FM。災害時には、レインボータウン FM88.5MHz で、区内状況などを放送します。その他、防災行政無線、高等安全安心メール、ツイッター、防災関連情報、@KOTO_BOSAI、Facebook、@CITY.KOTO。もしもの時の浸水被害に備えて、土のうを配布。区では、住宅への浸水被害を軽減するため、土のうを6月から10月まで毎月配布します。店舗、事務所、事業所、駐車場などは配布の対象となりません。台風接近時などの直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。配布した土のうは、ご自身で日常管理、不要時の処分をお願いします。また、土のうをお持ちの方で袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。6月分配送日、6月下旬の区が指定する日、締め切り日、6月10日木曜、申し込み、電話で河川公園課公務係、電話3647-2538、ファクス3647-9216。28、中川船番所資料館、収蔵資料展。道順会清砂通りアパート写真展。5月12日水曜から7月18日日曜。関東大震災後の先進的な耐久建築として、都内に建設された道順会アパート。そのモダンな姿は町のシンボルでもありました。昭和4年に完成した道順会清砂通りアパートに住み、平成14年の終焉を見届けた内海三郎氏が撮影した記録写真を中心に、当時の道順会アパートと人々の日常風景をご紹介します。日時、5月12日水曜から7月18日日曜、9時30分から17時、最終入館は16時30分、月曜休館。祝日の場合は翌日。場所、中川船番所資料館。費用、大人200円、小中学生50円。申し込み、当日直接会場へ。関連イベント、収蔵資料展ミュージアムトーク。道順会清砂通りアパート写真展について職員が解説します。日時、5月22日土曜、13時から13時15分、14時30分から14時45分。場所、中川船番所資料館2階展示室。対象定員、小学生以上各階10人、申し込み順。小学3年生以下は保護者同伴、同伴は1人まで。費用、大人200円、小中学生50円、観覧料。 申し込み、5月9日日曜9時から、中川船番所資料館に、電話または窓口へ。同潤会清砂通りアパート写真展関連ツアー。同潤会清砂通りアパートの跡などを巡ります。後日お使いいただける観覧チケット付きです。日時、5月29日土曜13時30分から16時。場所、東京メトロ半蔵門線清澄白河駅集合。清澄白河周辺。少雨欠航、現地解散。対象定員、小学生以上15人、申し込み順。小学3年生以下は保護者と一緒に参加。費用500円、保険料込み。申し込み、5月9日日曜9時から、中川船番所資料館に、電話または窓口で。いずれも、問い合わせ先、中川船番所資料館、大島 9-1-15、電話 3636-9091、ファクス 3636-9094。29、頑張る小中学生コーナー。第29回、第30回、日本クラシック音楽コンクールピアノ部門。小学校中学年男子の部、全国大会4位。第21回ショパン国際ピアノコンクール in アジア、アジア大会同賞。後藤平介くん、第4砂町賞5年。毎日2時間を目標にピアノの練習に励んできた後藤くんは、見事2年連続で日本クラシック音楽コンクール全国大会4位、ショパン国際ピアノコンクール in アジアのアジア大会で銅賞を受賞しました。アジア大会の感想を聞くと、このコンクールは初めてだったので緊張しましたが、綺麗な音色を出すように意識して弾きました。銅賞が取れて嬉しかったです、と話してくれました。今年は動画審査のコンクールにも挑戦してみたいです。今後の意気込みも教えてくれました。問い合わせ先、広報係、電話 3647-2299。 30、高等カレンダー、5月。1日から31日、自転車安全利用東京キャンペーン。16日、高等子供祭り、ティアラ高等。19日、J アラート全国一斉情報伝達試験。31、世帯と人口、令和3年4月1日現在。世帯、276,174 世帯。前月比、プラス1,581 世帯。人口、526,621 人。プラス881人。住民基本台帳人口、男、259,127 人、プラス422人。女、267,494 人、プラス459人。外国人住民数、内数、男、14,442 人、マイナス94人。女、15,690 人、マイナス160人。面積、42.99 平方キロメートル。以上で、江東区声の広報、令和3年5月1日号を終わります。